よし書いてよし世間よしですか。
祖母からよくその話を聞かされて、はい、今日までやってきたんだっておっしゃってましたけどね、
はい、でもいいことですよね、うん、売り手にとってよくて買い手にとっても喜ばれて、
まあ、できりゃそんないいことはないんですけどねその辺なかなか矛盾があるんだけど、はい、志としてはそうであろうと、伊藤忠の創業者の一人がやっぱり近江の方の出身の人でね、はい、商売忘れても念仏忘れるなみたいな非常に信仰心の厚い土地柄ではあるんです。日本海側からの文化の流入というのが、
はい、
琵琶湖を通じて、昔は琵琶湖っていうのは本当に重要な交通ルートでしたから、どんどん入ってくるんでね、渡来系の人たちの文化ってものが非常に深く根付いてるんです、
はい、
ですから、そういうお寺なんかにしてもそういうところがありますよね。
最澄も渡来系の方の、
うん、まあ、松江だという
血筋だと、うん、そうそう、松江だというふうに言われてますよね。
そういう文化がね、どんどんその水運を通じて入ってきたんじゃないでしょうか。前原から琵琶湖の横を通って、
はい、
北陸の方へ、敦賀の方へ抜けていく途中なんかも、
はい、
本当に海岸沿いを走ってるみたいな感じがしますもんね、
サバ街道って言われてるところですよね、
かつては人々が魚を背負って往来したっていう、そういうところもあるし、
今日音楽家の方が意外と少なくてですね、 おかけする曲を結構迷ってるんですけれども歌手とかシンガーソングライターの方で言いますとね、岡林信康さんが近江八幡のご出身なんです。
へ、
つまり近江八幡というと近江商人のふるさとと思うんですが、そこのご出身なんですね。
あ、そうなんですか。昔のフォークソングの中ではちょっとこうプロテストソング的なところがあってね。
ねえ、そう、三宝吉とはちょっと違う、
ちょっとイメージが違うんだけども、岡林さんね。
はい。
なるほど。
まず1曲目、その岡林信康さん、作詞作曲歌で、山谷ブルースをお聴きいただきます。
今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ、どうせどうせ山谷のどやずまい、やることありゃしねえ、一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔懐かしい、泣いて泣いてみたって何になる、今じゃ山谷がふるさとよ。
岡林信康さんで山谷ブルースをお聞きいただきました。
その当時はね、非常に強烈なプロテストっていうか反対性の歌い手さんっていうイメージがあったんだけど、
はい、
その代表作ともいえるこの山谷ブルース聞いてますと、非常に叙情的な歌ですよね。
そうですね、エレジーって感じですね、う
ん
う
ん、しかも一人酒場で飲む酒はなんて歌詞はね、美空ひばりの悲しい酒っていう歌の文句とも重なってるところがあるし、
はい、
後にこう農業しながらずっと、まあ、沈黙してる時代があって、その後今度は思いがけず歌謡曲を作りますよね。
そうですね、歌謡曲のような感じのね、
美空ひばりに提供したりするんだけど、
そうですね、
それはね、飛躍とかっていうんじゃなくて、やっぱり一本ずっとサンヤブルースから続いてる同じ路線の上にあるような気がね、聞いててしましたね。日本人の歌っていうかな、そういうものの持ってるそのある種の叙情っていうか、その世界が一貫してずっと後のその美空ひばりの歌まで 続いてるような感じがしましたね。
滋賀って言いますと、私お聞きしたかったのは百字巡礼に滋賀県のお寺ずいぶ
ん
書いてらっしゃいますよね。
あの県によっては一箇所も訪ねてないところもあるんですけど、
はい、
滋賀県だけはね、まあ、基本的にもう比叡山延暦寺があるでしょ、
はい、
それから三井寺があるでしょ、
はい、
それから石堂寺、
石堂寺、
それから石、まあ、源氏物語のゆかりの石山寺とかね、
はい、
4箇所ぐらい出てるんで我ながらびっくりしてるんですけど、
6箇所ありましたよ。あ、6箇所ありました。西明寺と百歳寺、
百歳寺がありましたね。
百歳寺6箇所お尋ねなんだと思って、うんうん、私驚いたんですけれど、
あの百十年のうちの一軒で6箇所っていうのはまずないです。でそれぞれに非常に個性のあるお寺なんでね、
うん、
まあ三井寺なんかもあの御成寺って言いますけども、はい、まあ、私はあそこで弁慶の鐘なのに何だろうっていろんなものをこう見てね、思わずその昔のことを思い出したんですけども、非常にこう争いっていうか結局政治的騒乱というものがこの近江を中心にね繰り広げられてるっていう場所でもあるんですね。ですから以前からこの近江っていう都市はその豊かな都市でもあり、はい、歴史も古く文化もあり資源も多いと、はい、そのためだけにねやっぱりそこの政治的リーダーシップを争ってさまざまな政変が繰り広げられた、うん、まあ、政治的ドラマの舞台でもあったと、はい、
そうですね。
それがまあ蓮如の時代にね、
ええ、
他の宗派とそれから念仏の対立の中で蓮如が近江の国に避難して、そして近江の海賊衆と言われた人たちが蓮如をバックアップしてですね、うん、それを守るというそういうドラマがあったことも考えてみますと、はあ、なかなかね激しいドラマティックな場所でもあるんです。一見平和そうに見えるけど、
あの海賊とおっしゃいましたけど、琵琶湖は湖ですけど海賊っていうんですか、
まあね、昔はね海賊っていうそういう言い方で海で働く人とか山で働く人とかをその蔑視するようなそういう流れもあったんですね。
なるほど。
それで船頭衆と言わずに海賊衆って言ってたっていう、
はい、うん、
それはやはりあの琵琶湖の水上交通権っていうのをその人たちが抑えて、
はい、
そしてそのもしもその自分たちの組合っていうかそういう時に届けを出して、うん、ちゃんとその関税を払って、
はい、
そして乗り組んで印の旗を立てれば途中で襲われたりすることなく安全にあの日本海の方で行けると、もしもそういうことせずに勝手にやってると途中で襲撃されても知らないよっていうそういう今でいう保険というか安全保障といいますかね、
はい、
そういうことをやってたんで都の方では結構ね恐れられた存在、
そうだったんです
か。そういう存在でね、まあ、海賊衆なんていう呼び方があったんですね。
滋賀県のことを調べていくとともかく歴史の拠点になった、うん、いろんな意味でね。
いや本当にそうです。
浅井氏が小谷城でね、
うん、
あの滅ぼされたりとか秀吉が長浜城を作ったりとか、
うん、
あの井伊氏の、 あの彦根城ですか、
うん、
あのもあるしお城もたくさんありますから、それは奪い合いになりますよね。
長浜昔行ってびっくりしたんだけど詩吟の道場が何箇所かあってね、今時やっぱり詩吟の道場っていうのがあるそういう町は珍しいですよね。
古くから都があったりそうやってお城があるから昔からの文化が引き継がれていると、
そうなんでしょうね。
ですから、あ
の大津なんていうところも、それも何十年も昔の話ですけども、はい、京都から行くと非常にこう清潔感があってね、うん、静かでね風流でいいなと思いながら、映画館もないよなんて言われてね、県の県庁所を出して映画館ない街があるのなんて、今はもちろん全然違いますよ、はい、今はもう大都市ですからね、しかしかつてのその大津っては非常にあの静かな上品な街でしたね
そうでしたか。あの北国街道、
はい、
木の元であの見たことがあるんですけど、やっぱり昔ながらの街道筋がまだ残っていて古い造り酒屋さんがあったりして、
う
ん、情緒がありました。
まあ、近江書林だけが割と有名ですけども、
はい、
それだけではなくて、あそこのあの船寿司なんていうの食べたことあります？
私はまだいただいてないんですけど、ああ名物ですよね。
いや、もうぜひっていうんでね、ごちそうになったんですけど苦労しましたあの発酵食品の典型的なものなんですね、で独特のその香りか臭みかそういうものが非常に強烈なんで、ちょっともう慣れてしまうとねすごく恋しくなるんだろうけども、ちょっと初体験するときは大変ですよね
近江の方はあれがないと済まないんだそうですよ。あとやっぱり歴史があるからでしょうか、あのマンドコロ茶、これ日本のお茶の発祥の土地って言われてるらしくて、秀吉が愛飲したマンドコロ茶と言われてる、名前がね雅ですよね、まあ、ブランド茶が今でも 甲賀市の土山茶ですかね、
うん、
年がら木のとかなんかお茶の産地でもあると、
う
ん、
近江商人ってよく言われますけど、
はい、
近江商人は全国的に例えば江差市なんかに行きましてね、
はい、
あるいはあの小樽とかねああいうとこですごい古い立派なこう倉庫街とかってあるでしょ、問屋とかねそういう後訪ねてみますとこれはもともと近江商人のその拠点だったって言われるとか全国にありますね。
じゃあ滋賀から各地に散って、
各地に
大成功
伸びていくっていうかそういう意味でのね出ていく富山とちょっと似てるところがありますね、
うん、
でよその都市でも大成功するという、
あの実業家の方で創業者が随分たくさん出てらっしゃいまして、伊藤忠の創始者丸紅の創始者でもありますが伊藤忠兵衛さんとか、
はい、伊藤忠兵衛さっき言ったね、はい、
高島屋の遠祖江戸時代で高島市で婿養子に入られた方だそうですけど高島屋の最初を作った方ですね、うん、飯田新七さんそれから西武グループの創業の堤康次郎さん、
うん、
白木屋の創業の木村彦太郎さんあとワコールの創業の塚本浩一さんとか西川産業創業の西川仁五郎さん11代目だそうですけどもともと近江商人だったそうですけど、ね、
あの大阪のねあの船場とか、
はい、
あの辺のこう御堂筋っていう、
東
アジア随一のビジネスセンターなんて言われてますか、あの辺に行くと、はい、近江商人のお店がずらーっと軒を連ねてますよね、
はい、
大半そうですね。
日本の商業の土台を作った人々かもしれませんね、
うん、そうかもしれない。
そろそろ音楽をお届けしたいと思うんですが、はい、あの山崎正義さんが大津のご出身なんです。今日はあのスマップの歌で知られているセロリ、
はい、
これ山崎正義さん作詞作曲なのでお聴きいただきたいと思います。セロリ、山崎正義さんで聴いていただきました。
昔、
はい、
僕の原作で四季夏子って映画撮った時に主演したのが烏丸節子っていう人で、確かあっちの方だって聞きました。
そうです、大津市のご出身です。
そうですか。
あと遠野英二郎さん、
うん、
日野市ご出身、うん、それからあの古いところでは新国劇を作られた沢田昌二郎さんが、
沢田昌二
郎、大津市のご出身だったです、ね、
あの物書きでね、
はい、
つまりジャーナリズム関係で活躍してる人に、
はい、
意外な人がこう滋賀県出身の人がいるんだよね。
結構たくさんいらっしゃいますよ。あの甲賀市ご出身の児童文学の父と言われている岩谷さざなみさんという方、はい、それから花と小箱さんがそうなんです、
はいはいはい、
お総出繁盛記の
一時テレビドラマではね、は
い、そうですね、うん、大津市ご出身で、あと官能小説の大家の段鬼六さん、
段さん、
はい、彦根市ご出身、それからあの高田真院さんが東近江市ご出身、それから甲賀市ご出身で、あの直木賞を取られた姫野薫子さん、まだ取ったばっかりですよね、直木賞ね。
ちょっと変わった人が多いね。
あ、そうです。あと教育評論家の おぎママと言われてる小木直樹さんと、それから田原総一郎さん。
っていうのは言い方はあれだけど、はい、要するに個性的な人が結構、
はい、
作家にしてもね、はい、それぞれやっぱりこう一家をなして個性的な物書きですよね。
そうですね。染色の志村ふくみさん。
志村ふくみさんね。
はい。人間国宝でいらっしゃいますけど、はいはい、近江八幡市ご出身。それから茶道の小堀遠州さん。
うん、
遠州流です
けど、ね。造園家としても。
造園家としても、はい、知られてますけど。日本画家の小倉由紀さんが大津市のご出身で、洋画家の広山形さん。
うん、
海外でね、大変知られてる方ですけど、米原のご出身だそうですよ。
前原ってところはね、よく昔はもうあそこでこう乗り換えたりいろいろしてたんですけども、
はい、
雪が降るとこなんですよね。
そうですね。
それで京都にも名古屋にも降ってない時に前原が近づくと本当にこう周りがこう雪景色になってくるっていう、あそこで乗り換える時にもうかつてですよ、昔の前原の駅のホームで深夜乗り換えの電車を待ってる時っていうのは本当になんかこう旅の容疑者っていうそういうね情感が溢れてましたけどね。それと同時にやはりこうさっきからお話してますけど、一つの念仏にこだわらずね、
はい、
いろんな形での日本のその仏教の歴史が長いっていうことと、それから琵琶湖という一つのその地形を通じて半島大陸あるいはその沿海州とかね、シベリアとかね、そういうとこともきっと交流があったんだと思うんですね、
はい、
そういう意味で入ってくるのもあるけども、北海道なんかにどんどん出ていくっていう近江商人の野心というか、うん、
はい、
そういうものっていうのは人の出入りがあるいは交流っていうかね、そういうものが盛んな土地だったんじゃないでしょうか。
エネルギー、土地のエネルギーが特にそうだって言われてますけど、うん、人が交流することで、うんうん、その土地は栄えるってよく聞きますが、
いやー、そういうことなんでしょうか。まさにそういう感じがしますよね。
音楽関係でも人見てますと本当に様々なタイプの方が出てらして、うん、作詞家の細川雄太郎さん、蒲生郡のご出身だそうですけれど、童謡をたくさん書いてらっしゃいます。チンカラ峠とか、あの子はターレとか、
あの子は誰っていうのは、
はい、
誰っていうのか、
そうなんだそうです。
子供の時によく歌ったもんですけどね。
そうですね、うん、このあの子は誰をお聞きいただきましょう。作詞細川雄太郎、蒲生市出身です。作曲貝沼実、音はゆりかご会の歌でお聞きください。あの子は誰。音はゆりかご会でお聞きいただきました。
かつて童謡の時代っていうのがあってね、そして童謡の歌い手さんたちが、まあ、今でいう AKB なんかをしのぐような人気歌手だった時代があるんですけどね、
はい、
この曲の作曲家の貝沼さんっていう人は確かみかんの花咲く丘とかね、
はい、
ああいう名曲をいっぱい書いた人ですけども、 そういう時代がかつてあったということがちょっと嘘のような感じがしますね。
最近の子供たちってこのあの子はたわれとか歌ってませんね。そういえば
いやあの映画の主題歌とかねそういう感じで
アニメソングとかね、
そういうことですけども、ですけどそれも時代というもので川田姉妹でしたっけ、はい、
そうですね、
もう本当にあの憧れの的でしたけどね、
はい、
カモメの水平さんの川村さんとかね、
そうでしたね、うん、あと松島智子さんとか小鳩くるみさんとか、うん、私が小学校の時に小学校に来て歌ってくれたりしましたからね、童謡は盛んだったんですね。
そういう時代っていうのはもう二度と来ないんだろうかね。こうして歌を聴いてますといろいろとこう、はい、近江の風景が目に浮かんでくるような気もするんですけども、風景の綺麗なところなんですよね
近江八景ってね、うん、風光明媚で、うん、場所はあちこちあるんでしょうけれども、特にそのいろんな景勝地が多かったり歴史的なものが多いんで、うん、かつては松尾芭蕉が愛し、の芭蕉についてくるような人があそこで随分引き止めて長く滞在されたようですね、うん、芭蕉が。それから司馬太郎と白洲政子がこの滋賀に魅せられて、私は滋賀を愛してるって書いてらっしゃると、う
ん、あの僕はあそこへ行くたんびに思ってたんですけども、京都の側から見る比叡山っていうのはね、
はい、
ちょっと明るい感じがするんですよ。だいたい午後から光がこう当たって、
うん、
そして比叡山の連峰っていうのがこう浮かび上がってくるんですね、京都の街、はい、と今度は近江の方から見るとね、その山影が黒く見えるんで、逆光になりますから、それでねちょっとね威圧的な感じがしてね、
はい、
かつて比叡山の、まあ、延暦寺が念仏の人たちにこう弾圧をかけてね、で攻防戦が繰り返された時のことを考えると、
うん、
あの黒々とした比叡山の影っていうのは非常に何か威圧的な感じがしただろうなっていう、山のこう表側と裏側ではないけども、
はい、
まあ朝日を浴びてる比叡山っていうのはまた別でしょうけども、夕方なんかこう夕日が沈むとその湖の向こうに比叡山の連峰がねのしかかるようにこう迫ってくるっていう、そういう感じがありましたね、
うん、ある種の威厳があったってことですか。
うん、そうですね。ですから例にはやっぱり天台に追われて、それで近江の人々に助けられて、それでかろうじて自分たちの念仏の日を守ろうとするわけなんですけども、
はい、
やっぱり先ほどおっしゃったその伊藤忠右衛門じゃないけどね、商売忘れても念仏忘れるなみたいな、そういう伝統はやっぱり生きているところだと思いますよ。
食べ物の話になって恐縮ですが、近江牛も美味しいですよね。
全国にいろいろありますけども、
はい、
僕はファンですね
、それから関西の米どころで近江米とか豪州米とかブランド化されてるっていうことですしね、
なんかやっぱ独特の食生活みたいなものが古代からずっとこう大事に守り継がれているような、そういう感じがしますね。まああの辺の代表的な歌っていうと、
はい、
やっぱりいやでしょう、琵琶湖周遊歌でしょ
う。そうですね、もうこれを抜かしたら怒られそうですよね。
まあいろんな歌い手さんがね、
はい、
こう入れ替わり立ち替わり歌ってるんですけども、
やっぱり一番ヒットしたのは加藤登紀子さんの歌ではないでしょうかね。加藤登紀子さんの歌でお聴きいただこうと思います。これは第三高校の学校のボート部の歌だったそうですね、
うん、
作詞小口太郎、作曲吉田千秋、琵琶湖就航の歌、加藤登紀子さんの歌でどうぞ。
いざさらば松は緑に砂白きお松が里の乙女子は赤い
琵琶湖秋光の歌、加藤登紀子さんの歌でお聴きいただきました。
滋賀県の県民性というか、
はい、
なんかなかなか経済的には豊かな土地なんですね。
あの近江商人の土地というふうなことが言われてる通りで、ええ、県民性もそれにつながるんじゃないかなと思ったんですけど、真面目で勤勉で数字に明るくて、ええ、利害にも敏感あと、まあ、蓄財にたけるということですね。そして文はたけるけど武はそれほどでもないということで、まあ、地味だけど着実で研究心旺盛、努力家であると、うん、女性も真面目で正直で働き者で財布の紐が固いと書いてありましたまあこういうのはね、本当かどうかそれは分からないんですが、代表される賢人気質というのはこういうものだそうで、あの日本一も調べててそれにつながると思ったのは、勤労者世帯の一世帯あたりの貯蓄高、全国一位だそうです。総世帯だと2位になるんだそうですけど、
なんかやっぱり近江商人っていうのはやっぱり商人の仇っていうか、移動する、そして交流する、交易するっていう、こういうことに対して非常になんかやっぱり才能のある県民性っていうのは感じますよね。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。